今日は新約聖書ヨハネの3章1節から13節、聖書箇所になります。それではその箇所をまずお読みします。ヨハネの福音書3章の1節から13節です。皆さんもよく知っている、ご存知の箇所であると思います。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。こういう箇所です。ニコデモという人が出てきますけれども、この立川で一緒に宣教していたスティーブ・キャローさんという人がいますけれども、彼がこの箇所を読むときにニコデモをネコデモっていつも言ってたんですよ。あれだけ日本語が上手な人がどうしてニコデモがネコデモになっちゃうのかっていうことで私も不思議に思いまして、で二人でいたときがあったので、キャロさん、ニコデモって言ってくれ、言ってみてくれるって言ったら、ネコデモって言うんですよ。いや、ネコデモじゃなくてこれニコデモなんだって言ったら、ネコデモだっていうので、私はじゃあちょっと待ってくれって考えて、じゃあキャロさんこれ言ってみてくれ、1個2個と、キャロさんもちろん1個2個って言うんです。よし、分かったよ、じゃあちょっと2個で止まってって言って、で2個の後にデモって言って、2個デモで、それからもうキャロさんはそれからずっとニコデモって言えるようになりましたので、もし皆さんの周りに、ニコデモ、ネコデモっていうふうに言われる方がいたら、そういうふうに教えてあげればいいかなと思います。ニコデモさんという人は非常に優秀な人でした。私たちがこの箇所から、だけでも分かることは、ユダヤ人の指導者である、訳によってはユダヤ人の議員の一人ということですから、 パリサイ人であったということも、パリサイ人はイスラエルの中で大体500万人ぐらいいたということなんですけど、その中でパリサイ人というのは6000人だけです。ですからエリートなんですね。そして誰よりも聖書を大事にし、そして厳密に解釈しようとして、またそれを厳しく自分たちを制して守ろうとする、そういう人たちだったので、一般的に人々からも尊敬されている人たちだったということです。そして彼の場合さらに議員であった。議員というのは70人会議というふうに呼ばれているぐらいですから、今度またさらに数が減るわけですけれども、彼はパリサイ人であり、そしてさらに議員の一人であったということになると、もう本当にエリート中のエリートということになると思います。イエス様ご自身がこの3章の10節のところで、あなたはイスラエルの教師でありながらという言葉を使われますけれども、イスラエルというのはその500万人いるイスラエルの人々の教師という、まあ、代表するその議員の中の一人であれば、そういう立場でもあった、力もあった、また知識もなければならなかったという、そういう立場にありました。でそういう人が、で彼自身の言葉で、人は老年になってからもう一回母の胎に入ってっていうようなことを言いますから、彼は年を取っていた、ということも分かります。年配の立派な教師であったということですけれども、その彼がイエス様のところに行って、質問を持ってイエス様のところに行ったんだと思います。ですから偉い立派な先生であったわけですけれども、で その彼がを立派にしてたのは、おそらくそういうすでに地位もあり、経験もありという、そういう人がわざわざ自分よりも若い、その当時、まあパリサイ人の間ではあまり評判の良くなかった若い、教師のところに行ってに教わりに行ったということですから、とてもへりくだった人であったというふうにも言えると思います。そして夜行ったという言葉も、大事なところじゃないかなと思うんですが、人の目をはばかって、誰にも、これは、まあ、自分はイエス様のところに行って、イエスという人のところに行って学ぼうとしているけど、それは他のパリサイ人たちには知られたくない、他の人たちには知られたくないという、そういうところであったと思います。これを進めるのを忘れていましたけれども、それで、ニコデモという人は、まあ、へりくだった、態度を持っていた人であったのではないか。そしてイエス様に彼が言われたのは、あなたがなさるような印は神が共におられなければ絶対にできないことです。ですから、ニコデモは、私はあなたが神から使わされた、そういう特別なお方であると思いますというふうに言っているわけですね。そして群衆もそのように言われていたわけですけれども、群衆はイエス様に関して、この人はモーセが預言したあの預言者かもしれない、そして聖書が預言しているメシアではないか、キリストではないかというふうに言っていたわけですね。キリストが来られても、この方がしているよりも多くの印を行われただろうか。ですからイエス様は、人々が見てこの方は特別である、そういう ふうに考えていた、そういう印を行われていた。ところがその祭司長たち、リーダーたちですね、パリサイ人たちは、そういうことを人々が言ってるっていうのを聞いて、じゃあ我々も学ぼうと言わなかったですね。そいつは危険だから捕まえて、そして処刑しなくてはならない、というふうに考えたようです。まあ、止められれば止めるということなんでしょうけれども、そのどのように止め、最終的には十字架につけるわけなんですけれども、それを聞いて最初パリサイ人たちは役人を送ってイエス様を捕らえようとしたということが7章のところに、あります。で、送られた、派遣された役人たちがその後すぐですね、7章の45節のところで帰ってくるわけです。手ぶらで帰ってきました。そして、まあ、怒られるわけですけれども、どうして連れてこなかったんだ、捕まえてこなかったんだ。もう彼らの言葉がこういう説明でした。あの方が、あの人が話すように話した人は未だかつてありません。あのように教える人は見たことがありません、聞いたことがありません。あの人は特別な方です。私たちが行って捕まえてくるような方ではないと思います、というふうに言ったわけですね。まあ、それを聞いて、お前たちは我々が命令したことをやってればいいんだ、お前たちも惑わされているのか、というふうに彼らは言っているわけですね。そして彼らが言ったことは、いいか、議員とか我々議員とか、あるいはパリサイ人たちのうちで誰かイエスを信じた者があったか、信じるとか言ってる人たちは律法を知らない群衆だけだ、律法を知らないから呪われている群衆だけだ、そういう言い方をしていました。ですからここでは、そのリーダーたちと、まあ、偉い人たちだったかもしれないですけれども、リーダーたちの一般的なこう態度というか、人を見下す態度というのも伺うことができると思います。今NHK の大河ドラマだと思うんですが、光る君っていう大河ドラマをやってますけれども、約1000年ぐらい前の日本の様子がよくわかりますね。それがまあ書き物として残ってるっていうのはすごいなと思って、あ、綺麗な字で書いてるななんていうふうに見てますけれども、その作品の中で1000年ぐらい前の日本においてどういう社会であったかというと、貴族だけが人間であった、そして貧しい人たちは人間として扱われていない、そういう社会、日本の社会がありました。韓国の劇、時代劇にもよく出るんですけども、ヤンバンだけが人として扱われている。我々貧民は人間として扱われていないっていうのがありますけれども、この、高ぶっていたパリサイ人たちは、群衆が何を信じようが関係ない。彼らは考える力、呪われている人たちだから、彼らが何を信じようが、それは間違っているに違いないという、そういう考え方があったようです。ですけれども、その時誰かが口を開くんですね。同じパリサイ人で、そして議員であった人が口を開きます。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか、我々がやろうとしていることは間違ってるんじゃないかっていう、ニコデモは言うんですよ。ですからニコデモは夜イエス様のところに内緒で行きましたけれども、何かを掴んだ、分かった。そしてその会話の中ではちぐはぐな会話で、ニコデモはイエス様が言っていることはよく分かってなかったようなんですけれども、 ですけれども何かを掴んだ。そしてここではイエス様のために、まあ、首を差し出すというか自分の身をの危険に侵すわけですよね。他の人に何て言われるだろうということは、まあ、目に見えていたわけですけれども、それでもニコデモはイエス様のために声を上げた、ということです。それでこの他の人たちがニコデモに言った言葉がありますけれども、あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい、ガリラヤから預言者は起こらないよ。でこれから分かるんですけれども、ああ勘違いしているのはリーダーたちじゃないか。そして群衆の言葉の中にも同じ言葉がありました。群衆が二つに分かれたというんですね。この人は誰なんだ、キリストなのか預言者なのか、いやそうじゃない。そして群衆はこの方はキリストだと言って、ある人はそう言った、またある人はまさかキリストはガリラヤからは出ないだろう、キリストはダビデの子孫だから、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言ってるではないか。これを言ってるのは群衆なんですよ。でそれを偉い人たちは、群衆は呪われてる、律法を知らないとかって言ってるんですけども、ちゃんと知ってた。そして聖書には何と書いてあるかというと、イエス様はベツレヘムで生まれている。そしてそのためにマタイの2章のところでは、ベツレヘムの2歳以下の男子の子供たちの虐殺があるわけですよ。そしてマタイの4章のところでは、ミスカイの指示によって、もうヘロデ大王は亡くなってるんですけど、その息子が治めているということで、ミスカイたちから、そのユダの地域ではなくて、エルサレムの近辺ではなくて北に行って、ガラテヤのガリラヤのごめんなさいガリラヤの地域で、そしてナザレというところでイエス様は育ちました。ですから勘違いしてたのはパリサイ人たちの方で、調べてみろというふうに言いましたけれども、調べるべきだったのは自分たちであった。本当にこの人はガリラヤで、彼らが考えているようにガリラヤで生まれたのかということで、そうではなくて聖書に言われている通り、イエス様はベツレヘムで生まれになったということですね。ですから勘違いというのは、思い込みというのは、人を殺すこともできる非常に恐ろしいものであったあるということですね。日本という国を新しい明治の時代の国のお話を2週間前にしましたけれども、その時に日本の教育の土台となった半数以上がクリスチャンであったっていう、そういう驚くべきことがあったわけですけれども、結局それよりもリーダーたちが求めたのは富国強兵なんですよ。豊かな国、兵隊の強い兵力を持った国にしたい、そういう舵を切りましたから、もう戦争まっしぐらですよ。日清日露、そして第二次世界大戦、太平洋戦争といって、でその太平洋戦争では日本がほとんどもう少しで完全に滅びるところでした。日本という国が今なくてもしょうがなかった、そういうような状況でありましたけれども、まあ、神様の憐れみで、そこまでいかなかったわけですけれども、ですから思い込み、勘違いというものがどのようなダメージをきたすのかというのはよくわかります。イエス様とニコデモの会話に戻りますけれども、イエス様がニコデモに言ったことは、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。でその新しくという言葉の意味として、 脚注のある聖書を読んでいる方は下のところを見ると印がついていて、上から新しくっていうところを、その言葉は上からというふうにも訳されるという、上からということは神様によってということです。新しく生まれる、それは神によって生まれる、そういう意味にも取れるということです。それは神の技である。ただ単に新しく生まれる、ニコデモは新しく生まれるって言った時にどうやって新しく生まれるんだ、もう年を取ってるし、もう一回母親の胎から生まれるのは無理だろうっていうふうに考えたわけですけれども、イエス様が言われたのは神によって新しく生まれるんだ。そしてイエス様はさらに、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。で、この水と御霊という言葉ですけれども、私はそれをバプテスマを指しているというふうに理解します。そうするとバプテスマというものも人間の技ではなくて神の技であるんだ、そういうふうに、ですからそれを聞いてニコデモはどうしてそんなことがあり得るんですか。イエス様はさらに説明しました。いいか、あなたは目に見えるものでこう判断しようとしているから、じゃああなたにも分かるような例えを使ってみるよ。風のことを考えてごらん。風というのはどこから来てどこに行くか分からないけれども、物が動いているのを見て、あ、風が来てるっていうのが分かるだろう。神の技っていうのもそういうところがあるんだよ。神様によって生まれるというのは我々が見てそして分かるものではないよ、これは霊の技であるよ、神の技なんだよというふうに説明したわけですね。そしてニコデモはまあそこから先にあまり行けないんですね。それでイエス様が言われたことは、あなたはイスラエルの教師でありながらそういうことが分からないのか。でそこにはイスラエルという国がどういう国であるかということがあったんだと思います。イスラエルは聖書を持っていた国でありますけれども、旧約聖書が与えられた国であって、その聖書の一番最初に何て書いてあるかというと、初めに神が天と地を創造したってあります。ですからイスラエルは創造者である神様を知っていた人々であったのと同時に、イスラエルという国そのものが神様の奇跡によって生まれた国でありました。400年の間エジプトにあって、まあ、奴隷の生活を奴隷として扱われていたそのイスラエルの人たちが、当時最も最強の国であった、エジプトの下で奴隷とされていたわけですけれども、神様が戦い、もう彼らは戦わずしてそこから無事全員救出されたわけですよね。ですから奇跡の、まあ、国、そしてそれを神様はご自分の国とご自分の民、神の民というふうにされたわけですから、そして、救われてすぐイスラエルが何をしたかというと、神様を忘れてしまうわけですよね。神様に従わない、ですから、40年間アラノをこうさまようわけですけれども、その40年間誰が支えたか、何もないところでどうやって生きたんだ、神様が支えられた、それも奇跡でした。そして約束されたアブラハムに約束されたその地にこう連れていくわけですけれども、そこにそして国となった、そういうその奇跡の技が重なってできた国がイスラエルであったわけですけだったわけですね。ですからどのようにしてなんていう、それは人間の技では絶対できないことを神様がなさったんだ、その教師である、そのイスラエルという神の奇跡の技である国の教師が その理屈で理解しようという、それは無理だよ、それは神様の技だよということですね。ですけれども、イスラエルはこの旧約聖書を読んでいくと、神様を捨ててしまい、そして滅びてしまったというふうに書かれています。そしてイエス様の時代のイスラエルの宗教というのは、ここで肉から生まれたものは肉だっていう、イスラエルの宗教も肉的なものになっていたと思います。上辺だけのものになっていたと思います。ですからイエス様のことを正しく理解することはできなかったし、理解しようともしなかった、そういう人たちにバプテスマのヨハネから始まって福音が述べ伝えられて、言われたのは悔い改めなさい、考え方を変えないといけない、神様に関して正しく考えなさいという、そういうことですね。自分たちのその偏見、思い込み、そういったものを捨てて神様から学びなさい、そして神が新しく生まれなくてはいけないということは、もうそれは本当に人間にとって根本的なものでありますから、もう新しい創造と一緒ですね。そしてそれが始まったんだ。ですから、それをもたらすのが私である、その私の言葉に、を信じ、そして従いなさいというのがイエス様の教えでありましたけれども、なかなかそれは受け入れられなかったですね。ヨハネの10章にこういう言葉がありますけれども、イエス様が言われたのは、もし私が私の父の御業を行っていないなら私を信じなくていいよ、なかなか言葉だけで信じるっていうのは無理だろう、だけれどももし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさいというふうにイエス様は言われました。それは議論の余地がないというか、イエス様が人を死の中から復活させられたラザロであるとか、そして38年間床に伏していた人を癒して、その場で立ち上がって、そしてそれをそういう癒しの技を見せた、それは理屈では説明できないよ、神の技だよ、そういう私の言葉を信じなさいっていうことですね。誰も天に昇ったことはない、でも天から下ってきたものはいるよ、それが私なんだよ。江戸時代から明治、もう江戸時代ですね、ジョン万次郎さんという人がいましたけれども、漁師で、土佐の漁師で、そして、船が嵐で、漂流してしまって、そしてアメリカの船の人をアメリカに助けてもらって、そしてアメリカに渡ったわけなんですけれども、それで何年かアメリカで、学校まで行かせてもらったんだと思うんですけれども、それで、日本に帰ってくることなんですが、彼は他の日本人が体験していない、誰も知らないことを知ってたわけですね、アメリカに行くことによって。そして後で非常に役に立った、最初は何を言ってるのかおそらく分からなかったと思うんですけれども、そのジョン万次郎という人が、アメリカのことをいろいろ教えたことによって、日本は、アメリカとの関係を、良い関係を築くことができたということなんですけれども、イエス様は誰も天のことは知らないよ、神様のことは知らない、私がだから人となってきた、そしてあなた方が分かるように、見て分かるように印を行って、そして神様の御心を伝えているんだよということなんですけれども、それを受け入れるためには アメリカのことをジョン万次郎から学ぶためにはジョン万次郎を信用しなくてはならなかった。そして信用するだけのそういう人物であったというふうに認めたんだと思うんですけれども、イエス様のことを受け入れるのもそうでなくてはならなかったということだと思います。ですから今の時代にあって聖書を読んでいて、やはり奇跡の技というのはこれは無理だろうと思うわけですけれども、それはその当時の人たちも同じであったということで、そして私たちが考えなくてはいけないことは、まあ、理解ということは大事かもしれないけれども、私たちは理解で生きているわけじゃないよ。理解しなければ生きられないのであれば誰も生きていくことはできないですね。理解できないことは世の中にたくさんあります。それでも理解で生きているのではなくて、私たちは生かされているんだということ、自分たちには理解できないもので生かされている、それを認める必要があるのかなというふうに思います。ですから神様が求めておられるのは理解しなさいではなくて信用しなさいということです。私の言葉を信じてほしい、そういうことを神様は求めておられるんだと思います。そしてイエス様が言われたのは、新しく生まれなければ神の国を見ることができないですよ。そして、私たちは考えてみるとですけれども、神の技によってクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても生かされているということです。命が与えられ、空気が与えられ、考える力が与えられ、健康が与えられ、そのようにして誰もが神様から、神によって生かされているということですね。ですけれども、上から新しく神によって生まれなければ神の国に入ることはできない、見ることはできないですよということです。神の国ということを考えるときに、こういうふうに考えると分かりやすいのかなと思うんですけれども、私たち一人一人が自分の国を持ってる、そしてそこにで私たちは自分で生きているっていうふうに考えるわけですから、私は一人一人が王様なんですね。そこにイエス様の創造者である神様の神の国が来ました。で私たちが考えなくてはいけないのは、あそうか、自分の国だと思っていたこの国だけれども、実は神様によって全部与えられているんだ、神様の愛によって生かされているんだ、恵みによって生かされているんじゃないか、自分の力で生きているわけでもないしということに気づけば、神様は失礼しましたということで自分で生きてたと思いましたけれども、悔い改めますというのは考え方を変えます。そうではなくて、あなたによって生かされていました、この今の瞬間、ここまでですから、あなたを受け入れて、そして私はこのすごい王座、自分の王座から降りますから、あなたがその王座についてください。そして私の国を、治めてください。どうも私の国ちょっと調子悪いと思ったら、やっぱり私は王様になるべきではなくて、あなたが王様になるべきでした。っていう、そういう、イメージかなというふうに思います。ですから、神の国を私たち人間は地球という神の国が、まあ、ほんの神の国のほんの一部でありますけれども与えられて、それを神の国として、神を王様としてみんなでへり下って生きてれば、仲良く生きて、そのための地球でありましたけれども、それぞれが一人一人の人生が一人一人のが国であれば、そういう人たちが集まってまたこう 日本とかアメリカとか中国とか国を作るわけですから、そういう形でこうバラバラになってしまうわけなんですけれども、ですから天の国、神の国というのを自分の国、自国にしてしまっている。ですから自分の国をの支配を明け渡すということがクリスチャンになるということだと思います。そして、そうしなければ神の国に入れないよ、神の国を体験することはできないですということをイエス様は言われているんだと思います。水と御霊によって生まれなければ、それはバプテスマを指していると思いますから、バプテスマというのは神の技です。そうするとバプテスマ生活のそこから始まる関係も神の技です。救われるのも神の技、救われてからの生活も神の技ですということですね。ですから自分というものが自分の王座から降りなくてはいけない、それをイエス様はこういう言葉でも言われているんだと思います。イエスは皆の者に言われた。これは弟子たちだけ、特別な人たちに言われてるんじゃないんですね。皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。そうでないと無理ですよ。このここにでも大勢の方が引っかかりみたいなんですよ。私がこう伝え、自分を捨ててっていうふうに言うと、そんなことできないよ、自分を捨てるなんて。でも自分を捨てるっていうのはそんな大げさなことではなくて、こうそれはしょっちゅう私たちは日常の生活の中でやってることだと思うんですね。二人誰かと一緒にいて、これを自分はこれをやりたい、友達はこっちをやりたいというふうに言ってる。その時にその人に譲るということは自分を捨てるということだと思います。神様と私たちの間で、神様はこうしなさいと言われる時に、私たちが自分たちはこうやりたいというのがあったとしたら、そうではなくて神様が求める方を選ぶというのが、そういうことであると思います。自分を捨てて十字架を追って、自分の十字架を追ってということだと思います。ですからもう一つ、私たちのこっちの方が好きだというイメージであれば、こっちもこっちでも同じだと思います。それは区引きのイメージなんですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますっていう言われました。私たちはそこまでしかあまり読まないと思うんです。その続きがあります。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って。ルカの九章では自分の十字架を追って、ここでは私の首輝きを追って、同じことだと思います。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。どちらでも同じです。どちらでも私たちは自分を捨てなければ首輝きを追わないです。ですけれども、首輝きを追うということは自分を捨てるということだと思います。イエス様に従う、ニコデモからこういう話になりましたけれども、ニコデモもイエス様にどうしてそんなことは可能なのか理解できない。でイエス様が言われるのは、理解はできないよ、これは私の技だよ、これは私の奇跡の技なんだよ。人を新しくするというのは、水と御霊によって新しく生まれるというのは、上から生まれるというのは人間ができることじゃない、私が行うことだ。その私の言葉を、私の技を信じて従ってきなさいということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日 ニコデモとイエス様の会話のところから学びました。イスラエルを代表するような教師がイエス様のところに来ました。イエス様からへり下ってイエス様から学ぼうとしました。ですけれども、どうしてそんなことがというふうに苦労していました。私たちも苦労します。今の世の中では論理的なもの、科学的なもの、そういうものが全てだというふうに考えていますので、私たちも苦労します。ですけれども、あなたが求めるのは理解すること以上に、理解する力もあなたからのものですし、それ以上に求められているのはあなたを信頼することです。あなたを信じることですから、その信頼の中で私たちは理解を求め、そしてあなたに従ってお互いに愛し合って助け合って生きようとします。そこから道を外してしまって、私たちはお互いに助け合うことを忘れ、愛し合うことを忘れ、憎しみ合い、そして戦い、苦しみ合って滅ぼし合っているようなところがありますので、どうぞ神様、私たちの愚かさをお許しください。あなたからいただいている素晴らしい能力を間違ったものに私たちは使ってしまいます。それをあなたの御心にかなった正しいものに使うことができますように、あなたが支配してくださいますように、治めてくださいますように、あなたの御国が来ますように、私たち一人一人の生活の中にもあなたの御心がなされますように、助けてください。イエス様のお名前でお願いします。